しのぶと
なるみの独絶アメリカンライフ。この番組は
アメリカ在住20年超えバツイチアラフィフのしのぶと
17で留学アメリカで人生のエグさを知り29で沖縄に戻ってきたなるみが日本とアメリカの生活を独絶に切っていく番組です。
週1です。月曜配信以外の独占エピソードが聞けるサブスク会員限定のアフターアワーやオンラインサロンでは週2回の独占エピソードだけではなくしのぶとなるみの座談会に参加できるなど盛りだくさんです。アフターアワーとオンラインサロンに関してはドクアメ .com そしてその他SNS は概要欄をチェックしてみてください。
皆さんお疲れ様です。
お疲れ様です。
はい、あのつぶやきに行く前に禁断の毒飴完売いたしました、
はい、おー。
ありがとうございました。
早い。
うん、ちょっとあの心配でしたけどね。あの来てくれるか心配でしたけど、うん、はい、あの30秒では。売り切れてましたね、2つとも。なので本当にありがとうございました。
私たちいつも販売するたびに、
うん、不安なんですよね。
はい、そうなんでございます。非常に、うん、販売する前はイケイケゴーゴーで決めてるんですけど、
そうなんですよね、
うん、あの実際ちょっとそこはちょっとチキンでございまして、
はいはい、
あの売ったはいいけれども、いや本当買うんだろうかっていう思いはやっぱ毎回あるんですよね。あ、それでも、
うん、
まあやりたいし、何人だって来てくれる人がいるならやりたいって思いでやってるからいいんだけれども、
うん、
でもやっぱりほら売る方としてはね、うん、万全に準備をして、うん、洋服屋さんのお店を開いたら誰も来てくれなかったなんて寂しいじゃないですか、
うんうん、
だからやっぱそれはいつも感じるんだよね。
そうですね、
うん、ただ、うん、今回しかもね、禁断の毒飴ってことで、あのかなりエクスクルーシブにする意味もあって、お値段、うん、あのニトリさんの方向とは全く逆方向に行きましたので、
まあニトリさんの方向じゃないですか、お値段以上なんで。あ、お値段以上を与える、ね、うん、あのね、プロバイドで提供できればおニトリさんなんじゃないですか、やっぱり、
うん、いいこと言うね、うん、ニトリの社員になったらいいよそれ、
うん、確かに、あの何フリーアンバサダ
ー。私ニトリできますよ。
あ、私ニトリ宣伝できますよ、はい、
そうですが、あのやっぱりね、本当あの、うん、皆さん素晴らしいというか、
ありがとうございました。
本当にこのリスナーさんとあの近い距離でやっているっていうのは、うん、こういうところに出ますよね。本当に皆さん、ね、あの嬉しいです。ありがとうございます、う
ん。すごいスタジオとかでレコーディングしたらまだ分からなくもないですけど、私本当にあの家の片隅でやってますからね。だからあの実感がないんでしょうね。聞いてくださってる人がいらっしゃるっていう実感がなかなかあんまり湧きにくいのかもしれない。
その通りなんですよ。だから。あの本当にこういうふうに皆さんの愛情を形で表現していただける機会があるっていうのは
幸せです。
本当にありがたい、うん、でその分ね、しっかりとあの価値は、は
い、デリバーできる、
お返しできるように、うん、はい、私たちはデリバーね
頑張りますので、あの、はい、購入してくださった皆さんありがとうございました。できればもう少し定期的にできたいです、
ね、そうだね、
うん、
まあ、これがちょっとテストランでもあるからね、
私
が
初めてですか、
毎年冬帰れるのかちょうども若干分からないところでもありますが、
うん、
まあ、でもそんな風にね、あの今回が成功すればルーティン化していくのも、うん、
ありなのかなと思います。
全然、うん、はい、ありかなと、はい、なのであの購入できなかったっていう方が、ね、結構いらっしゃったんですけど、
はい、
あのそれはね、また夏お会いできることをあの、うん、楽しみにしております。
はい、ではあの私のつぶやきから入りたいと思うんですが、
はい、
ちょっとあの面白い、あの YouTubeチャンネルを見つけて、すごい昔からやってるみたいなんですけど、うん、それが何かというと、うん、ラムジーショーっていう、
うん、
The Ramsey Show っていうショーなんですよ。
知ってるよ、この人、このおじちゃん。
本当ですか、このおじちゃん、うん、めっちゃいいおっちゃんなんですけど、
めっちゃ人気あるよね、
うん、めちゃくちゃいいおっちゃんなんですけど、うん、この人のたまたまこのインスタグラムか TikTok かのリールで出てきて、
うん、
で言ってることがすごい的確だなって思って、うん、あの何のショーかっていうと、彼はモータイミリオネアなんですよ。一回バンクラプシーを起こしたこともあって、うん、バンクラプシーって何かというと倒産なんですけど、まあ、自己破産をやった方で、うん、自分でね、うん、でプラスこのモータイミリオネアっていうのはまず億を以上稼ぐ、
うん、億万長者、
うん、億万長者のもっともう少し上のランクだった感じですけど、
うん、
あのなんか彼が、まあ、このファイナンシャルのアドバイスをするっていうチャンネルなんですよ、アメリカ人に対して、うんうんうん、でそれであの こう電話がかかってくるんですよね、まあうん、フリーの電話番号が下にあるんですけど、それに電話かけてくる人たちの、うんまあ、このファイナンシャルの悩みを、まあ、切っていくっていう、うん、私たちがやってるなんか独立みたいな感じで切っていくんですけど、それもめちゃくちゃ的確で面白くて、うん、でもなんかこうそこで思い知らされたのは、アメリカ人ってすげえなっていう事実だったんですけど、
うん
でなんでかっていうと、年収がまず1000万とか2000万レベルで稼いでる人たち、$100,000 とか $150,000 とかも、日本だったら考えられない金額で稼いでる人たちが、
うん、うじゃうじゃいる、
うじゃうじゃいるにもかかわらず貧乏なんですよ、みんな。みんなもう、うん、もう少しでバンクラプシー、
本当にね、
と自己倒産しないといけないかもっていう瀬戸際まで来てる、うんでそれがもう、えなんでこんなに収入あんのにどうしたらそこまでいけるのっていうのを紐解いた時に、そうなんです、うん、そしたらまずは車、やっぱり収入が多いと300万だから500万の車を買うと、うん、で次にまず家、それが自分の、うんまあ、彼がね説明してるのは、自分の収入の 25% であるべきだっていうのは、
まあ、ゴールデンルールですよ、
ゴールデンルールなんですけど、それ以上のものだから、もうインフレーションも重なって、なんかいきなりリファイナンスして、ファイナンスをやるんですよね、
組み替え、組み替え、
組み替え、
ローンの組み替え、
ね、ローンの組み替えするときに上がって、この土地が上がったか、家のあれ価値が上がったかで、いきなりガッて上がる瞬間があるんですよね。すみません、家のオーナーじゃないので何とも言えないですけど、
固定資産税が上がっちゃうんだよね、そうするとすごく税がバリューがどんどん上がっていくと、結局は家はいいけど固定資産税が上がるんだよね、すっごく、
なんかそれはこう、プールを付け足したとか、何々したとかっていうので変わっていくんですか、うん、
基本的に不動、まあ、それもそうだけど、うん、基本的に不動産って上がっていくじゃん、経済の動向に、うん、
まあまあアメリカの不動産は特にですけど、
ねはい、うん、そうそうそう、だから 25% で抑えとけっていうことの意味が、ちょっと固定資産税はこれから上がってっても、うん、そんなに苦しくないでしょっていう、うん、でもすっげえ満帆で買える家買っちゃうと、もう税金の部分は加味してないわけよね。
そうなんですよ、そこで皆さんまず自分に見合わない家を買ってしまうと、でローンを組んでしまうと、うん、いきなり30%、40%、50%
って、
この毎月の、まあ、ペイチェックって言ったら、このもらうお金の、うん、もう半分が全部家賃になっちゃう、うん、でそれでいてインフレーションもかかってるんで、うん、電気代ガス代ってなってくると、もういっぱいいっぱいになっちゃって、もうそろそろもう払えないっていう状況に陥っている人が多い、もうえげつない量で多いんですよ、うん、この話を、うん、彼の、ね、ショーを見てると。だから、うん、やっぱこう人間ってある程度こう生活費をが収入に合わせて増えていっちゃうと、下げることってかなり難しいって言われてるみたいに、だそこら辺を切っていくのがもうめちゃくちゃ面白くて、最近よく見てるんですけど、だからもう彼が最初に言うのは、まず1000ドルは貯めましょう、エマージェンシーファンドって言うんですけど、なんかこう何かあった時に使える、まあ、その人はもう本当にお金ない人たちだけの話ですよ、うん、だけど10、まあ、1000ドル10万は貯めましょうと、10万は貯めた後にどんどん小さいものから返していきましょうっていう、本当に根本的な、正直当たり前になってもいいようなそうそうそう、うん、ことなんだけれども、なんかやっぱアメリカって大変だなっていうのは少し思ったのと、次に、うん、スチューデントローン、こう学士ローンがアメリカはえげつなく高すぎる、うんなって聞きながら思ってて、
でそうですよ、うん、
もう本当に子供、まあ、子供とかこの学生が卒業するにあたって、うんまあ、学位にもよりますけど、
うん、
もう少なくとも300、まあ、3万ドル300万いから始まって、うん、高いので2人で2000万とかあるんですよ、学士ローンが。
いやいや、もうそんなの普通ですよ。だってハーバード大学いくらか知ってる？今1年間
知らないです、知らない。
8万5千ですよ1年間。
あ、だから800万以上か、日本円にしたら、
ハーバードね、
1000万ぐらい、
ハーバード、
はい、
そう、うん、UCLA とか4万5千とかだし、
うん、
まだテキサスは安い方だけど、
安い方、
でもそれ1年間だからね、うん、4年間行ってごらん、これもう3000万5000万級ですよ、うん、1人に対して、
うん、
それで What the F でしょ。
そうですよね。それで、まあ、今この篠野さんにも話しましたけど、このスチューデントローンクライシスって言って、もう本当にあまりにもこの学士ローンが アメリカ大きすぎて、それが 1.8 トリリオンダーって
言って、もうそうですよ、もう言ってる言ってるですよ、
上まで行くぐらい、うん、まあ、最深刻になってきてる問題ではあるんですけど、うん、だからそういう学位によってはお医者さんになるためには本当に家が1個いいものが買えるだけの、うん、1
個どころじゃないよね、
うん、まあ、ローンを組まないといけないとか、うん、だから
なればいいよ、その後、ね、
そうなんですよ、そうなんです、そこなんです、
なれればいいよ、
なれればいいんですよ本当にその通りなのにもかかわらず、だから1000万級の学士ローンがあるにもかかわらず、なんかコミュニケーションメジャーとかなっちゃうと、
うん、
もはや給料は300万とかから600万クラスなのに、うん、1000万の借金を抱えて社会に飛び出さないといけないっていう、
うん、
もうなんかもうすごい負のサイクル、抜けられない、
本当に負のサイクル、
もう抜けられない、もうね、なんていうんですか、
本当ねボトムラインね、うん、アメリカって学費、カレッジチュイションと、うん、メディカルエクスペンス、薬の料金とか、
うん、
あとメディカルサービスを受ける、
は
い、CT スキャン、CT スキャンとかそういうことね、
うんうん、
それだけが過去20何十年間ってもうスカイロケットに上がってるのよ。
うん、
で、カレッジ、大学の、学費は毎年7%から8%で平均上がってくのね、
うんうん。
もうそんなになったらさ、そこまで上がるのはよくわかるよね、実に、
うん。
でも、私、汚いなって思うの。すっごく。
うんうん、
まあ、資金、キャピタルワールドだからね。資本主義だからっていうのもあるよ。はい、で、経度、うん、経済成長に伴って、ね、うん、人のお給料って上がっていくわけじゃん。
うんう
ん、だから、もっと取ってやれっていうのはあるかもしれないけど、でもさ、
うん、
教育と、ね、
医療ね、
人々の健康、
うんうん、
汚くない？
汚い。
私ね、ここだけはね、ちょっと本当にアメリカ嫌いなところ、すっごく。日本の学費ってそこまで上がってないのよ。
はいはい。
全然そんなアメリカに比べて。もう本当普通にちょこっと上がったかな、ぐらいの勢いよ。
うん、
まあアメリカなんてあなたこれもう急に階段上がってますかみたいな感じ、うん。で、何が嫌だって、それに対して誰もブレーキをかけないのよ。
そうなんですよ。そこが問題なんですよ。うん、
だからなんかこの何回も見たけど、私老人のねシニアの方が今までずっと取ってた持病の薬がもう買えなくなると、お金が上がりすぎちゃって、
うん、
でも僕は同じミリグラムの同じ薬を20年間飲んでるのに、
うん、
なぜ上がっていくんだと、
うん、
まあ、もちろんいろんなインフレーションとかサプライチェーンの問題はあると思うよ、
うん、
でもよ、それにしてもこの上がり方ってなくないって思うの、
うん
うん、だって学費にしたってもちろん学校の増設とかはあるだろうし、
はい、
いろんな設備投資はあるにしても、うん、先生はもう30年20年っているわけじゃん、
うん、
で別に先生が新陳代謝してすごいスーパードゥーパーサイヤ人みたいになってるわけじゃないし、
うんうん、
で使ってる教科書とかも本とかもなんか昔から売ってるようなテキストブックだし、
そうです、
な、何ものすごいこうなんか iPad がね与えられて、皆さんのノートはこれで取ってとか、うん、なんかものすごい教育のポータルが現れてきて、もスーパー最強だね、なんかこのインフレがすっごい整って試験とやっと試験取りやすくなった、通学もしなくていいからガソリン代も浮くとか、
うん、
なんかいろんなものを加味してプラマイで、まあ、ちょっとプラスぐらいで利便性が上がったしっていうのは分かるんだけど、
うん、
もう変わってないところは何十年も変わってないの、教育現場、
うん、
なのになぜこんなに上がるって思うと汚えなと思うのよ、すごく、
うん、
なんかボナラボーなとこからお金を取ってるじゃん、
うん、
教育ってなきゃいけない、だからみんな一生懸命やるじゃん、親だって子供に教育は一生懸命与えたいんだっていう熱心な親の思いがあるわけじゃん、それもボナーボーだよね、
うん
うん、でね、医療はさ、どうしても取らなきゃいけない薬があるとか病気だとかさ、それも何もチョイスがないわけじゃん、健康になるためには、
うん、
そこからね金を巻き上げていくアメリカはね、私はすごくムカつくんだよね、本当、うん、はっきり申し上げて、
うん、かなりキャピタリスティックですね、資本主義、
しょうがない、そう、うん、しょうがないんだよ、それはもう政治家のいろんなアメリカの、うん、もう本当にこのメディカルワールドにおいては最先端のメディカル技術があるのに、うん、アメリカ人がそれを受けられないっていうね、
うん、
終わった絵じゃん、まあ、本当
1% の人たちですよね、うん、1% の人が受けられるよ、世界の裕福な人たちしか受けられない、
うん、そう、お金があれば受けられるよ、うん、でもさ、お金がない人は受けられないわけじゃん、
うん、
だからそういうのって本当になんか本当にね、アメリカ長く住む人はみんな言うんだよね、うん、あの、うん、日本人の先輩のね、
はい、
あのお母さん方、お母さん方って言っても会計士の人もいるし税理士の人もいるし、うん、弁護士の人もいるしって、みんなそれぞれこうちゃんとビジネスを持ってた今60代の方たちね、
うんうん、
その、 あの夫人の方たちが言うのは、アメリカはね、あのお金稼げるときはいたらいいよ、お金稼げなくなったらもう帰った方がいい、うん、っていうの、うん、すっごいわかると思って、
うんうん、1回の病気で本当に自己破産になりますからね、アメリカは、ね、
いやもう本当に、
うん、だからなんかもう彼が言うには、うん、この将来をね明るく楽しみに出てる子供たちが、
うん、いやもう本当に
1000万2000万級の借金を抱えて、重荷を抱えて社会に出ないといけない、うん、このもうそれ自体が間違ってるっていう、
うん、
じゃあどうやってサクシードしろって言ってるんだと話になって、うん、
本当だ本当だ本当だ本当だ。
でもエデュケーションがこれから どんどんどんどん金持ちしか受けられないものになっていくんではないかというチュルジェクトリーじゃないですか、うん、
でもねそれってやっぱりね、私アメリカのいいとこだなと思うのが、うん、あの出てきてるのよ、そういうちゃんとこの社会ムーブメントが、あの、うん、おかしいと、
あ、まあ、
おかしい、ここまで、うん、例えば先生とかあの脳外科とか、なんかそういうもうスペシフィックなファシリティがどうしても必要で、あのエンジニアリングとかもね、それこそエアロスペースとかさ、そんなわかるじゃん、施設がどんどんあの高くなっていかなきゃいけないから、
うん、
でもそれはそうだよね、マスターディグリーとかそのビジネスマスターとか、うん、あの他にもコミュニケーションとかそんなにあのかからないものもあるわけじゃん、
うん、
でそれで大学側が多分いろんな流れだと思うんだけど、このあの生徒があの借金を抱えない状態で卒業ができるプログラムっていうのも実際組み始めてるのよ。多分政府がそれをサポートしてるのか、大学自体が率先して、うちの大学は、あの、生徒さんが就業中に払える学費だけで賄えるように工面します、みたいな、多分、あれは学校単位だと思うんだよね。
うん、
でも、ものすごい増えてきてて、今全米で結構30校以上あるんだよね。
うん、
で、それは、もちろん、あの、プログラムもちょっと限りがあるかもしれないけど、うんうん、でも、ちゃんと、借金を抱えない状態で卒業すること、そして、教育もしっかり受けることっていうのを、こう掲げてるんだよね、
うん、
で多分そういうところはこれからサポート取っていくと思うのよ、マジョリティの、うん、あともう TikTok とかでみんなもう若者とかものすごいバッシングしてるから、
うん、
この学費に対して、
うん、
だからそういうところに流れていったらよ、若者たちが、うん、したらさ、この辺でこの辺で8万ドルだ何ドルだって言ってる人たちも下がるしかないじゃん、もう、
うん、
本当早くそうなってほしい。
まあ、そうですね、まあ、なかなかすぐなるかわかんないですけどね、うん、この 1.8 トリリオンはアメリカのアセットですからね、うん、アメリカの政府の 逆に言うと、だから彼らはそれでお金を稼いでますから、ね、正直それが下がるか否かっていうのはなかなか手放しづらいのかもしれないですけど、ただね、うん、なんかそういうこの未来を担う子どもたちがこういうこれだけの重荷を背負いながら生きていくのにもかかわらず、アメリカンドリームって家が一戸建ててプールがあってっていう何かよくわからないなんかこうアテイナブルっていうか得られない夢みたいなのを背負わされている人たちが多いんだなってちょっとこのショーを聞いてて思ったっていう、少しね理不尽だなとは思います。
なんか悔しいよね、
うん、
結局さそんなに高い金払った大学入ったってさ、何が必要って、その書類選考に残るためのような理由もあるじゃん、
うんうん、
これからの就職するにあたってちゃんとしたね、稼げるような就職先をゲットしたいと思うんだったら、この書類選考のこの場にも乗らないじゃん、
まあ、
ディグリーがなければ、
うん
うん、だからみんなアメリカ人のお母さん言うけど、うん、This whole tuition thing is just going to be a one freaking regime って言うけどね、
うん、
なんかその一回の履歴書をこの書類選考に受からすためだけのためにやってる感があるみたいなね、うん、
まあまあまあ、
なんか意外に
ちょっとね、
うん、
アメリカも大変だなって思いました
ね、本当に、
まあ、どの国も大変ですけど、
はあ、
うん、でした、つぶやきでした、
はい、 ありがとうございます。ちょっと胃が痛くなるつぶやきでございました。私、
あ、すいません、胃が痛くさせ
て、うん、大丈夫大丈夫、
はい、まあ、篠さんにですね、うん、あのちょっと、あ、なんですか、ちょっと近い話でしたもんね、篠さんの今の状況。
そうね、今ちょうど払ってるからね、払ってるし、これから2人出るからね。
そうなんですよ、うん、
来ますよ、2人来た時にはもう私はもう抜け殻になるぞと思うけど、うんうんうん、恐ろしいけどね、うん、まあまあまあ、それはそれ、うん、あの対策をね練ればいいだけの話なので、
はい、
うん、はい、で以上？
以上です。
はい、では、私のつぶやきは、はい、2つあるんですけど、うん、まず1つ目が、リスナーさんからね、うん、あの何人かのリスナーさんから、あのこんな YouTuber の方がいて、うん、で、あの、まあ、このアメリカで、いきなりシングルマザーになってしまって、うん、で、この住んでいるところも、あの出ていく羽目になり、こうなんかこうキャンプ場で生活をこうしてるみたいなことを YouTube に上げてて、で子供も取られるかもしれないと思ったけど子供の親権だけはもらえたと、
うん、
でもあの仕事がない、住むところがないってことでホームレスになってしまったっていうお母さん の、うん、あの YouTube が、うん、まあ、結構こうバズってるというか、それで、はい、あのなんかこれやっぱ毒アメで私があの国際離婚とかの話をしてるから、
うん、
なんかあのこう共通点があるんじゃないかと思ってって、篠さんこういう人知ってますかみたいな風に、うん、何かこうね、あのアドバイスまでいかないけど、うん、何かこうあのできることとかもしね、うん、毒アメとかであるんでしょうかみたいな、こうとてもあの優しい気遣いをしてくださったリサさんが数名いらっしゃって、で私も見てみたんですよね、
うん、
その方の、うん、何だったっけな、何て名前だったっけな、あきこさん、うん、YouTuber の、ね、あれさっき出したんだよな、私の出した YouTube はどこ行った、あきこさんって名前だったと思うんだけど、ジャパニーズシングル、ジャパニーズあのホームレスシングルマザーとかっていう風に出すと出てくると思うんだけど、確かあきこって書いてあったかな、
うん
うん、で全部は私も見てないんですけど、
うん、
でプラス、まあ、彼女は 今現状で言うと、
うん、
お仕事をゲットしてできたみたいで、
うん、
で YouTube も、マネタイズしてるから、
うん、
結構生きていけると思うんですよ、しっかりね、
うんうん、
でご自身でしっかり考えて強く生きていくっていうメンタリティになってるから、ただやっぱ見ててねすごく思ったのは、
うん、
やっぱ怖いなって思った、やっぱり。だから、うん、こっちに来てやっぱどこまで自分がすごくこうなんて言うんだろうな、危ない世界に飛び込んでいるのかっていうのは、本当にこれ明日は我が身だなっていうふうにみんな思った方がいいと思うんだよね、
うん、
まあもちろんこれハッピーライフを過ごしてる人には響かないかもしれないけど、
うん
うん、でも方だってこんなことが起こるとは一切思ってなかったって、もちろんみんなそう思うよね、うん、普通にハッピー、うん、ハッピーにこう
結婚する時は
恋愛、ね、恋愛して移住してね、うん、アメリカでなんて、
うん、
でもやっぱ子供がいることなんだよね、子供がいなければ普通に離婚で終わりましたね、
うん、
じゃあ、うん、ありがとうございましたって帰ればいいんだけど、
うん、
帰れなくなっちゃうっていうのが、
うん、
だ子供を連れて日本に帰るんだったら別にいいけど、それはできないわけじゃん、
うん、
まあ、旦那さんがいいと言えばできるけど、
確かに、
でもやっぱそうすると子供のためにこっちにいなきゃいけない、
うん、
でなんならもし自分に仕事がないプラス移民だと子供を取られるかもしれないとかね、うん、その彼女も言ってたけど、
裁判して弁護士雇うと何千ドルも払わないといけないとか、
うんうん、そうそうそうそう、だからね、プラスその時には自分の国に来てないから、
うん、
自分のこのコアな家族とか、ね、昔からいる親友とかもいないわけじゃん、
うん、
だからすごやっぱすごくさ、そもそもが離婚とかって結構みんな普通に大変なことなのに、
うん、
それをこう異国の地で何もわからない状態でやらなきゃいけないっていうのは、あんな風にいきなりホームレスになるとかっていうのはありえると思うのよね、
うんうん、
だから皆さんね、本当に、
うん、
はいはいはい、そうですよ、
うん、
だからねやっぱりね見ててすっごい思った、本当に実はこれってめちゃめちゃ危ない、
うん、
こう茨の道に対して自分で突き進んでってるんだなっていう、だからそれを分かって 覚悟していくのと、
うん、
やっぱ何も覚悟してない状態でいくのとはやっぱメンタリティが違ってくると思うんだよね、うん、だからそれこそ婚前契約じゃないけどプリナップってあるじゃない、
うんうん、
私結構それ進めるなって最近思ってきた。あのだからこう、うん、海外のだからアメリカ人と結婚して、あその彼が将来アメリカにね移住してほしいと、うん、だ移住してアメリカで結婚生活をするっていう風になった場合は、うんうん、もう結婚する前にプリナップで子供は、うん、あの私の仕事があるない関わらず、
うん、
ミニマム 50-50、
うん、
あのカステディは、
ね、
あの親権は、
うんうん、
じゃないと15年20年って主婦やってよ、
うん、
あの離婚だなんて言われて本投げられても、ね、仕事なかったら取れないじゃん親権、
うん、
したら住めないじゃん一緒に、
うん、
だからもうプリナップで婚前契約で分かりました、ね、私は自分の国を離れてあなたの国に嫁ぎますと、
うん、
私人生かけてあなたと一緒にいますと、うん、好きだからと、
うん、
でもすごくいろんなやっぱケース見てきてるから、
うん、
もうこれはねあの一人の人間としてのリスクヘッジだから、
うん、
あなたも私が国を捨てていくってことをリスペクトしてくれるなら、
うん、
あの子供はミニマム50-50、 親権は、うんまあ、私がドラッグディールにあの陥るとかそういうのはもうあのアウトオブクエスチョンだけど、でも普通 50-50 で、うん、財産も全て 50、 まあそれは大丈夫だけど財産ってほとんど半分にしているから、
う
ん
まあ離婚ね、
ただ子供だよね、
うん、
もし自分たちが子供を作った場合は親権の争いっていうのはしないとかね、
うん、
50-50 にする、そこぐらいはプリナップで決めて、
そうですね、
で必ず、うん、あの1年に1回は日本に帰ることには子供を連れてね日本に帰ることは離婚してもしなかろうと承認してもらうっていうこの2つの条件は結婚する前にプリナップで決めておくと、
うんうん、
私はああいうようなすごく致命的な状態には陥らないで済むんじゃないかなって思うから、うんうん、これもまあ一つ知恵ではありますよね、
うんうん、それがなんか大きいスケールで一つ今問題になってることがあって、
うん、
ジョー・ジョナスっていうなんかジョナス・ブラザーズっていう
有名な、
ジョー・ジョナス、うん、そして真ん中なんですけど、うん、とソフィー・ターナーっていう、
うん、
あのゲーム・オブ・スローンに出てた女の人がいて、
うん、
その人が結婚、うん、ソフィー・ターナーはイングランドの人なので、うん、英国の人で、ジョー・ジョナスはあのアメリカ人なんで結婚したんですけど、うん、国際結婚で、うん、結局ジョー・ジョナスがツアー中にソフィー・ターナーさんに言わないで離婚届を出してるんです、アメリカで。
おー、うん、
でそれでメディアと一緒にソフィー・ターナーさんは気づくんですけど離婚されてるって、でそしたら親権をどこに持っていくかっていうので 100% アメリカにするってジョー・ジョーナスは言い始めて、うん、でもソフィー・ターナーは、うん、いやアメリカイングランドに住むって話してたよね一生って、うん、ここで育てるって言ったよねって言ってめちゃくちゃ裁判になったんですよ。
なあどうしたのそのジョーさんは。
でわかんないです。だからみんなソフィー・ターナーの推しなんですけど、
オンラインでは、ね、ちょっとかわいそうよね。
かわいそう、全然本当にその通り で、うん、でそれで親権争いがマイアミで行われてるんですけど、うん、そこがなんか一番のポイントだったのが、うん、もうすでに頭金をイギリスで落としてるんですよ。
家を買う、何の頭金？
家を買うっていう頭金をもう払っていて、それが、うん、あのプラスに働いてるんですよね。だからどっちも英語
やるって言ったじゃんみたいな、
あそうそうそうそう、で証明になったんですけど、うん、でも、うん、なんていうか日本とアメリカでこんなに問題があるだけではなく、うん、同じ英語スピ、あ話すイギリスとアメリカでも同じ親権問題が起こるので、
そりゃそうよ、あなたイギリスとアメリカでじゃあ来週はお父さんじゃとか言えないでしょ
そうなんですよ、だからそこら
辺、ね、飛行機8時間かかるから、
うん、なんか結構かなり身近に起こることだなと思いました、親権問題は国際結婚すると、うん、
でやっぱねそこは一番ボナーボーになるんだよね、うん、この YouTube の彼女も言ってたけど、やっぱ子供を問われるかもしれないっていうのはもう本当にこう自分の心臓をさ問われるようなもんじゃん、
うんう
ん、だからそこでやっぱり仕事があるアメリカ人 VS 仕事がない移民のお母さんは本当に辛いんだよね。
立場弱いですね。
でもひどいよね、うん、こっちの方がなんつうのすごくこう頑張ってジャンプインしたのはこっちの方じゃん、
うんうん、
だから私すごい不公平だと思うのよそれは、
うん
うん、で本当に倫理のある男性だったらあの子供を取るとかってことは一切言わないと思う、
うん
うん、 でもやっぱりさ、離婚になってくるとそういう考えもなくなるわけよ。
そうですね、
うん、離婚ってアグリーだから、
うん
うん、だから本当皆さんね、うん、国際結婚とかをこうどんどん、私はなんか国際結婚撲滅活動家ではないありませんか私、う
ん、でもね、ちゃんとそれだけの覚悟を持ってっていうのはその通りだなと思います。
そうなの、うん、そうなの、ルンルンの時には見えないの、お花畑の時にはお花の下にトゲがあるってわからないの、みんな
わからない、わからない。だからキャリアを積むとか、うん、一生懸命仕事をする、自立するっていうことがどれだけ重要なのかっていうのはもうこれからも言及していかないといけないじゃないですかね。
そうそうそうそう、あと本当にこのコミュニティね、うん、あのお友達作りね、そのローカル、うん、ローカルで本当に信頼できるお友達を2人でも、ね、3人でもやっぱ作って、家族ぐるみでやっぱりお付き合いできるような、うん、あのお友達はだってどうしても必要だと思うよ。
そうですね、
ね、なのでその明子さんにおいてはそんな感じで、うん、あの、はい、特にドクアメの方からこう明子さんに働きかけるってことは、うん、あの別に明子さん側から来たらもちろん、うん、あのできる範囲で、私ができる範囲でアドバイスとかはしますけど、別に私あのその離婚弁護士でもないし、
まあ確かに、
うん、ただただ一人の離婚経験者ってだけだから、うん、あのできることも限られてますしね、うん、だから、まあ、別にこのご本人からあの話したいですって言われたわけではないので、
うん、
まあ、これぐらいで、もし皆さんがその YouTuber の方フォローしててこうお話とかしてるようなご感性にあったら、
うん、
まあ私が国際離婚のことを話しているところのエピソードなんかを、
うん、
この何番だったっけ、あれわかんないけど、うん、エピソードなんとかで話してますよ、うん、この方が、ぐらいのことを言っていただければ。うん、ね、あと、あやさんもね、DV 受けたあやさんの、ね、
うん、
シェルター行ってからの、ね、仕事探したっていう話もありますし、うんうん、その辺の参考になるようなエピソードをぜひね、世の中にこう困ってる方がいたらシェアしていただければ。うんとは思います、
はい、はい、ありがとうございます、
うん、で私もう一個あったんだけど、これも軽く言いますね、
はい、
で、これもリスナーさんからぜひ聞いてくださいって言われたボス B さん、
うんうん、
あの忍さんとめっちゃ被るんですって言われたボス B さんっていう方を見たわけですよ、
うん、
もうね、あのね、本当皆さんありがとうございます、
うん、
あの教えてくださってって感じ、
うん、
もう私見た瞬間に、いやもうこの人でしょ。
うん、
この人 B、しかも彼女が自分でボス B って言ってる、このボス B っていう意味は何ですかって言って、うん、ボスビッチですと、
うん。
で、それって悪い意味なんじゃないんですかって、全然悪くないんですよって、うん、自信持って言ってる、強く正しく、
うん、
あの、自分を持って自分らしく生きてる女です。でもこうキャピタル B じゃんと思って。
確かに、ね、
もうめちゃめちゃ親和性高いわと思って。うん、ですごく天文学者で物理学者でめちゃめちゃ頭のいい方なんだけど、
うん、
でもあのついてるネイルは蛍光イエローだし、
うん、
あのこのね、この素振りとかも全部こう
アメリカ
ン、まあアメリカンよ、うん、
めっちゃアメリカン。コロンビア大学の PhD でしたっけ、
う
ん、
そうそう、
もう言うことが
信州大学の教授さん、
うん、
なんかもうね、言ってることももうポイントが素晴らしいしね、
うん、
あのもう何を言っても私にとっても、ああもうキャラやばいエーメンって思う、すごくいつもはいエーメンって思う、
うん
う
ん、
なので私はまだこれを見始めたんだけど、彼女のことを、
うん
うん、私結構こう一目惚れしてしまって、ボス B さんに、
は
い、
うん、
ですごい親近感が湧いて、ボス B キャピタル B みたいな、
うん、
まあ彼女ほど私はこの文学のリテラシーは、あの言っとくけど、物理私本当に1とかなんで、あの成績1とか2とかなんでね、
うん、
嘘よ、
高校だった
あるよ絶対。
1年も行ってないじゃないですか、1年行って、あ、2、3年スキップしてるんで。
でもアメリカでもあるはずだよ、
物理ってどういう名前か分かんないけど、
そっか、私大嫌いだったんだよね、
へ、
あのこの何グラムある消しゴムを空気圧が何パーのところで何メートル上から落としたら、
うん、
何秒で床に落ちるかみたいな、
う
ん、そんなの知ったこっちゃないよみたいな。
中学は取らないですよね、
中高校じゃないかな。
あ、じゃあもう完全にスキップしてる、物理。やべえ。
私もうね、大嫌いだったの。もう知ったこっちゃねえよと思って、そんなの落とせよ、簡単に消しゴムとか思ってたの。だから、もともとは数学的な能力がない女なので、でも、彼女、ボス B さんは、やっぱ、本当に頭いい人って、難しいことをすっごい上手に、分かりやすく言ってくれるんだよね。
その通り。
だから、めっちゃ分かりやすいのよ。全部頭に入ってくるの。
うん、
その 宇宙的見解とかも全部入ってくるの、
うんうん、
あこの人ほっと頭いいんだろうなと思って、うん、で言ってることもすごいピンポイントだし、
うん、
多分たくさんの人生経験もされてるから多様性もあるし、
うん、
いやいい人間だと思って、
うん、本人がもう見た目多様性ありまくりですもん
ね。あもうすごい
感じではないですもんね。
すごい本当にね、うん、あの魅力たっぷりな方で、
うん、
あのちょっと私はあの分かりませんけど毒アメに来てくれるかどうか、
うん、
あのちょっとねリーチアウトしてみたいと思いました。毒アメでちょっとお話いただけませんかと、ね、ボス B さんもボスビッチってことで、うん、このウォーマンズエンパワーメントって言ってこの女性がもっとね強くね、うん、あの強く強く女性は生きていこうってところをモットーにしてるって言ったから、うちらもキャピタル B だから、まあ、うん、女性っていうメッセージは私もたちも強いけど、まあどっちかというと、うん、皆さん全体だけどね、
うんうん、
でもそもそもが私もなるみちゃんも日本人の女性はもっと強くなるべきだって、もっともっと前に、ね、出ていくべきだっていうところからこのポッドキャストを始めたっていうところも似てるからすごく、
うん、
だからそこでちょっとあのすいません、あの私の想像としては、
うん、
あの次のね次のあの人生、楽あり毒あめありの皆さんからのお悩みコーナーであの呼んでゲストで来ていただいて、あのボス、うん、ボス B さん、まあ私はまあ普通に毒で切るけど、
うん、
あのボス B さんにはもう宇宙思想で切ってもらおうと思って。あ、
そうですね、確かに、
うん。宇宙的にはどうですか、このボス並みは。うん、
物理的にはね。そう、宇宙レベルで、うん、マイクロレベルでね。
そう、私たちはもう人生で切るけど、
確かに確かに、
うん。宇宙レベルで切ったらどう切りますかっていうところを、ね。
確かに確かに、はい。もしかしたらね、はい、分子レベルで切るともう何も。
いやもう何も言えないよ。うん、何も問題にならないと思う、うん、きっと。
何も問題にならないかもしれない。
うんうん、よくみんなほら宇宙飛んじゃうじゃん、思考がね。
確かに確かに。
うん、だからこそボス B さんに切ってもらおう。
宇宙で待ってるボス B さんが。
あ、そう。
宇宙人の問題をね。
あー、来た！あー、来た！って言って。うん、来たね。来た来た。わかったよ。みたいな感じで。
うん、ちょっとあ
の、はい。あの、ラブコールを、あの、わかんないけどね。皆さん、うん、あの、wish me luck ってことで。
もしかしたら、ね、生徒さんが聞いてくれてるかもしれないですからね。生徒さんは、ぜひボス B さんに。
はい。ぜひボス B さんに私のこの熱い思いをお伝えください。
よろしくお願いします。はい。
皆さんの、はい、wish me luck でございます。
はい。はい、ありがとうございました。では今日のトピックに行きたいと思います、はい、今日のトピックかなりショートに収めないといけないなと思いますが、もう40分になっているので、
うん、そうですね、
はい、
う
ん、あの今日のトピックはですね、経済悪化に伴いフリーランスの方が増えてますよっていうことから、まあ稼げるフリーランスだったりとかね、サイドビジネスだったりとか、結構いろんな多様性が働き方にも生まれてきてるということで、調査結果も照らし合わせながらどういうフリーランスが今あるのかなっていうのを見ていってもいいのかなと思います、
うんうん、
ちなみにあの、うん、しのぶさんも本業とフリーランスとまたちょこまかいろんなことやられているので、はい、
また 話せることも、ちょこまかやってます、ちょこまか、
ちょこまかいろんなことやられているので、うん、話せることも増えるんじゃないかなと思いますが、まあ、ランサーズっていう新フリーランス実態調査と2021年から2022年版発表ということで、うん、人口は、うん、あの1万5770万人、規模は 23.8 兆円にということで、2015年から2011年にかけて右肩上がりでフリーランス人口が増えていると、
うん、
で、あの2020年の1月では1062万人だった、 17.6 兆円だった規模が一気に1万5000と500万人強で増えたっていう、うん、フリーランスの 70% 以上がプロ意識を持ち、 30% 以上がマネージメント経験がある方がフリーランスをしていると。でフリーランスの 30% 以上が過去にや現在にマネジメント経験があると。で、まあ、コロナの影響で拡大した自宅勤務により時間に余裕ができたマネジメント層がフリーランスといった働き方を実施したためだと考えられます、うん、ということで、
うん
うん、20代から40代のフリーランスのデジタルスキルのリスキリング学び直しに関心があると答えた方が今習得したいスキルが1プログラミング、2写真編集、動画編集とかね。で60代以上もあります。60代以上、50代以上、60代以上は1位で学びたいスキルが外国語、
ほう、
で2番目が、
これも相変わらず強いよね日本はね。
まあそうですね、まあ、に言語に弱いっていうだけなのかもしれないですけど、ただまあ動画編集が2、やっぱり動画編集ウェブデザインは結構強いと。でリスキングしたいと考えている人が増えているとらしいです。ということで、しのさんが調べてくれたんですもんね。 なんか稼げるフリーランスっていうの、
なんかどんなのが稼げるというかどういうのが日本では人気なのかなと思ってフリーランスをやるっていう。ただこのフリーランスがこういうふうに盛り上がってきてるのって、やっぱりこのね日本経済がっていうところは大きくあると思うんだよね、だからだんだんとこう弱くなってるって言われてるじゃないですか、日本の経済が、でお給料は30年間上がってないわけでしょ、だからやっぱりこう強く生きていくにはね稼ぐ力をつけなきゃいけない、ね、だから本業もあるけどそれだけでは不安だからってことでフリーランスにやっていく、これはね私本当みんなやっていけばいいと思うんだよね。
逆を言えば
そんなに難しいことでもないしね、やり始めるのは。
そうですね、逆を言えば30年間安定してたってことですもんね、逆に言えば、まあ、それこの上がってない給料が上がってない人たちはそれだけで生きていけた安定した経済にいたってことですよね、
どう、って言えるのかな。
だってそれを気づかないかは、このガバメントが、
だからインフレはそこまで強くないからじゃない、日本が。
だから気づかなかったっていうんですか、だってアメリカって結構そういうこのスキルアップで大学行き直す人だったりとか副業してる人って結構周りにいらっしゃるなっていうイメージなんですけど、
みんななんかやってるよね。
そうですよね、みんななんかやってますよね。
多分アメリカ人は昔からそういうビジネスをするっていう感覚はやっぱリテラシーが高いからだと思うよ。
何に対する
？節税の、自分でビジネスを持つことの一番の、醍醐味って節税できるんだよね、だからどんなちっちゃなビジネスでもいいから一つ何かサイドビジネスを持っておくと節税ができるから、だから旦那様が例えばエンジニアとかですごくお金を稼いでくる、そうするともちろんごっそり取られるじゃん税金も、でも奥さんがエッチで自分で作った何かを売るとか、ウーバーイーツをやるとか、何でもいいんだけど奥さんがフリーランスで何かをやるとそれをやってるよってことで経費計上できるわけよ、いろんなものを、そうすると結局は旦那さんが払ってる税金が多くたくさん返ってくるんだよね自分たちに、でも奥さんがそれをやってなかったら普通に生活費として出すだけの一方で経費にはならないわけだよね、だそういう理由で、だってイーロン・マスクさんだって税率 5% とかしか払ってないんだよあの人
まあ 5% のレベルは高いかもしれないですけどね
そうそうだけど、でも中級階層の人って普通平均 20% から25% 払うのよ、だからなんでかって、なんで中流階級が一番辛い思いをするかっていうと、まず知識がないんだよね、そういう節税の、節税の知識がないでしょ。でこういうところからやっぱりアメリカは思いっきり取るわけよ税金を、だったら自分に知識をつけて節税できるようにしないといけないじゃん、でそれをやっぱりお金持ちのもう本当にハイエンドな人たちはプロとかをつけるわけじゃん、節税の税理士とか税務署とか、そうなのね、そうすればできるわけじゃん、5% とかに、トランプさんだってやりまくって問題になってんじゃん、節税やりまく
って
でも、あれなのよ、あのメンタリティが私たちはできるんだけど分からないからやらないだけであって、分かり始めればできるし、で私もこのフリーランスの仕事を始めた1年目の節税っぷりがもう奇跡を生んだぐらいの節税だったから、なんでこれを前からやってなかったんだろうと思うぐらいの、だからやっぱり知らないって一番の問題だなって思うし、だからもちろんそういう教育を受けてないからね、中流階級の私たちが、日本でもないアメリカでもない、だからこう利用されてる感じよね、
一切ないんですよ本当に。アメリカも
そう
出ましたけど大学
ない
一切そういうのないですから、アメリカ人の方がリテラシー高いとかって言われてるますけど、そんな授業受けてないですから、そういうお金に対する、やっぱ自分で学ぼうって言って学ばないと学べないですもんね、そこら辺
は。本当そう思う、で、あとやっぱりほらアメリカってそういうことを発言してる人も多いから、
多い、
節税しましょうとか、こんな風にやったら、
節税できますよ、
そうできますよとかね、Don't just work for free とかさ、なんかたくさんそういう発信をしてる若者とかもたくさんいるし、だから本当に学ぼうと思えば学ぶところはあるんだけど、もちろん学校では言ってくれないよね、
言ってくれないです、だからみんな知らないでしょうね、 中流階級が中流階級を教えてるから、その情報が流れてこないんだと思いますけど、
本当そうなん
だ。私たちみたいに中流階級は知らないまま成長していかないといけないっていう。
そう、うん、そう。でも情報を求めていけばね、たくさんあるから。
そうですね、本当に、
うん、でそれをこう実際にアプライしていくといいしね。だから、うん、本当は私アメリカ人って副業やってる人はもちろんその自分たちの収入もっていうところはあると思うけど、うん、でもほとんどの人が節税のためにやってる人が多い、すっごく、うんうん、だから所得が高ければ高い人ほど副業を2つも3つもやってる人が多い、
うん
うん、だから上手、そこはもう本当上手だなって思う、とっても、うんうん、
確かに。
だからに日本人ってなんかそういうところがとてもなんて言ったの、ほらそういう文化じゃないというか、うん、ね、税金申告も会社にいる人は会社がやってくれちゃうじゃん、うん、確定申告か、
うんうん、あ、そうか、アメリカは違いましたっけね。
アメリカは会社はやらない。
あ、そっかそっか、
うん、そう、それが結構私一番大きいと思うよ。
確かに確かに、知らない間にお金が抜かれていくのに気づいていないっていう現状が、うん、
気づいていない、
うん、怒ってるのか、
うん、そうで、アメリカはね、どんな、まあ、エリカだって自分でやるから確定申告、
う
ん、
そうですね、
だからいろんな項目を入れていくにあたって、この出費がありますか、これがあれば節税何パーできますよ、うん、こんなことしましたか、例えばドネーションに自分の服持ってきましたか、うん、何着持ってきましたかって言って50着とか言うと、じゃあ、うん、イコール100ドルぐらいですねって言って100ドルを落としてくれるわけよ、うん、でそういうのがさ、自分でやってれば出てくるわけ、クエスチョンが。あ、うん、こんなことしたら節税になるんだってわかるじゃん、
うん、確かに。
そしたらもっとやろうって思うじゃん。
もう
でも見えないところで勝手にやられて、はいこれですって言われてもう分かんないから、か、
うん、
日本人って、
うん、
だからアメリカ人って節税でリテラシーが高いのはそこだよね、うん、自分でやんなきゃいけないっていう、
うん、
でそれでほらビジネスやればもっと経費計上できるって考えになっていくわけじゃん、
うん、
だから日本もなんなら確定申告みんなにやらせればいいと思うんだよね。
そうです。
そしたら、こんな税金払ってんだってなると思うし、うん、
でもやっぱり少しずつ日本も出てきてますからね、そういう風に払いすぎてませんかって言ってるクエスチョンを呼びかけてる人もいっぱい、うん、今いらっしゃいますしね、
うん、
なんか少しずつ変わって、うん、意識がね、なんかこう変わってきたなと思いますよ、日本人もね、う
んうん、そうよね。だから本当になんか本当に今の若い子たちとか、うん、もういろんなさ働き方があるじゃない、この時代。
あります、あります、うん
うん、だからもうなんかこう、こう囚われず、もうちょっとぐらいのリスクは踏んで、まあ、リスクって言っても多分自分の時間ぐらいじゃない、リスクって、ね、遊びに行くところを、ね、そう
行かない
とか、ね、遊びに行くところを行かないでちょっと準備するとかさ、うん、それぐらいのレベルでもいいけど、やっぱ何か自分でビジネス始めるっていうのはすごいいいと思うんだよね、
う
ん、
そう考えると今の方が希望がありますよね。
ブーマーの時代よね。私そう思うよ。
だって働き方も考えられるし、うん、自分で始められるし、
そうそう、
だからそれだけのリテラシーも生まれてる人たちが飢えてる
つけるし、
うん
うん、今のね、何でもできるよね。本当にこうセンスとかある人は、ね、インスタグラムでそのセンスが響き輝けば、
確かに、
ね、そこにこうお金を落としてくれる人は出てくるだろうし、
うん
うん、だから本当よくさ、インスタグラムとかで普通の主婦さんが、
うん、
お弁当をいかに早く作るかみたいなのもすっごいビューワー数なのよ。
わかります、わかります。
で普通の主婦さんで、うん、それが元になって、レシピ本とか出してめっちゃ儲かってるとか、
うん、
でもそんなのだってできるわけじゃん。
できます、できます、
うん、でいやすごい世界だなって思うから、何でも、うん、思いついたことは得意だなとか、これを好きだなと思ったのはやってみたらいいと思うんだよね、
うんう
ん、まあちょっと話がずれましたが、日本で人気のある、このサイドビジネスっていうの、
うん、
がまあもちろんこの有名どころではやっぱりそういうウェブデザインとかさ、プログラマーとかそういうのは昔からあるよね。サイドビジネスとして、うん、結構こう独立してやってる感じの方たちだよね、
うん、
でもまあ新しめなのがヨガインストラクター、スポーツトレーナー、メイクアップアーティスト、コンサルタント、占い師、
うんうん、
この辺がこう接客系のフリーランスとして結構こうお金を稼ぎ始めてるところらしいのね。ヨガなんていいよね。なん
かこういいですね、
うん、自分のやっぱ先生のスタイルとかが好きな人がいるじゃない。こういう先生が好きとか、うん、こんな雰囲気の人が好きとかさ、うん、そしてやっぱほら自分でね 画面を通してライブ発信して、うん、はい、ヨガクラス始めますっていうだけで、うん、500円でも1000円でも稼げていくわけじゃん。
そうですね、確かに確かに、
うん、だからいいよね、
うんうん、
で、あとは、何、これが接客系でしょ、と占い、あと新しい仕事、まあ、これは、うん、分かりやすいけど、あのインスタグラマー、ティックトッカー、ユーチューバー、ライバーで、うん、動画配信とかライブでする人、
ライブ配信者、
うん、と Uber Eats 等々の配達パートナー、うん、この辺が、まあ、新しいあの仕事、
うん、
Uber Eats なんて私もし若かったら やったかもしれないなとか思うしね、うんうん、だって暇な時間に、ね、そう、うん、暇な時間にはいチェックインしてオーダーが入ってきて取りに行って、うんうん、私に行くんでしょ、うん、なんか別にこういいよね。
そうですよね、あの
音楽聴きながらできるし、
うん、自由ですよね、うん、そこら辺はね、
う
ん、
そう。でもこれだって立派なあのほらあのフリーランス業になるから、
うん
うん、これも経費計上できるわけですよ、アメリカでは。できますね、ガソリン代とか、
うん、
だからね、あのこんな風にあの今のこのご時世、何かでみんながどこかであの小金を稼げる時代だから、
うん
うん、やっぱりこう本業しながらの何かっていうのはこうプラン B でもプラン C でも持っておくっていうのはやっぱ自分自身がねすごく強く生きれるってことだから、
最初の
いいから
白さんのつぶやきとつながりますもんね、
この、うん、あそうですね、
うん、自分が稼げる力を持っておくっていうのはね、海外に行っても重要ですしね、
うんうん、そうよ。だからヨガとかね、何でもこのデジタル上でできるんだったら別にアメリカに来てからだってできるわけだから、うん、普通に、
うん、
銀行口座に落としとけば、
うんうん、
ね、うん、だからいろんなね働き方があるので、なんかね最近はいろんな日本がどうのっていう、うん、こうちょっと悲しくなっちゃうような
ニュース、ね、
あのニュースがたくさんありますけど、
うん、
でも結局はこの新しい時代を、ね、逆手にとって、
うん、
テイクアドバンテッジして、
確かに
いろんな方向性を探ってみたら絶対何かはあると思うのでね、
うん
うん、
確かに、
ぜひ前向きに、はい、お金を稼ぐ力を、は
い、つけていきましょう、
つけていきましょう皆さん、
はい、
なんつってキャピタル B ですから、
あ、そうですね、はい、皆さんガツガツ行かないでガツガツ行きましょう、
そんなもうここじゃ終わりません私みたいな、
そうですね、確かに、うん、
ズバッと切るぜ、
しのぶとなるみの質問コーナー。しのぶさん、なるみさん、こんばんは。いつもドクアメ配信させていただいておりますノラです、と。なるみさん、はい、誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。いつも YouTube、うん、ポッドキャスト楽しませていただいておりますと。さて、うん、今回は東京の外資系企業に勤務する私から海外歴の長いお二人にご相談が連絡しましたと。私は今の外資系企業に1年前新卒として入社しました。最初の頃は何もかも初めてで、また新しいことに対してアドレナリンか何かが出ていたのか、ここまで特に何事もなくやってこられました。しかし、うん、最近になって問題が出てきて、仕事に行きたくない憂鬱な日々を過ごすことが多いです。問題は、はい、私のアメリカ人の上司との関係です。今のチームに配属されてから約、うん、半年が経ちます。入ったばかりの時は新人だったため、うん、指導や質問などで多くのコミュニケーションを取っていたのですが、現在は自分から質問をしないと何も教えられない、進歩やアップデートも特に聞かれないような状況で、上司とのコミュニケーションの少なさに不安を感じています。もともと私は積極的な性格でもなく、英語力もまあまあレベルで、質問があっても心理的に聞きやすい日本人の先輩に頼ったりしており、よっぽどのことがない限り上司に話しかけなくなってしまいました。しかし、うん、彼が私の上司である以上、私の仕事に介入やアドバイスをしてほしいし、私ももっと質問などしてコミュニケーションを積極的に取りたいと思っています。上司と他のチームメイト、うん、私の同期との関係性を見ていると、もっとフランクに会話したりアドバイスを受けたり、私以上にコミュニケーションを取っている人が多い気がします。上司も上司であまり社交がうまい人柄ではないため、彼のお気に入りリストに入っている人だけに人だけ話しかけているのかなと、勝手に被害妄想に走ってしまいます、うん、最近は自宅勤務の際、うん、メールやチャットで質問しても回 答が返ってこず、せっかく考えて質問したのにと上司の反応次第で自分が彼にどう思われているのか考えてしまい、気分を左右されることに疲れてきています。そのため会社に行きたくないと思ってしまうのです、うん、長くなってしまいましたが、成美さんやしのぶさんだったらこのような状況をどう打破しますか。外国人上司のうまい付き合い方や心構えがあればアドバイスいただけると嬉しいです、ということでした。
まあ、これ外国人上司というわけでもなさそうな気はするけどね、一般的にこう上司とか新しい仕事場での自分の働き方、うん、働き方をこうちょっとこう模索されてるのかなっていうところはあるよね。
ありますね、うん、確かお互いに少し気使ってんのかもしれないですしね、なんか自分が言えなくなって相手も言いたくないのかなって思って、お互いになんか、
う
ん、ああみたいな感じの
少し
ぎこちなさ
がそれはあるだろうね、う
ん、生まれてしまってるのかもしれないですね、うん、半年で、
うん、だってどっちも結局は人間だからね、上司と部下っていうのはあるけど、うん、上司だって人間だから、うん、
確かに
それがやっぱりこう あんまりこう話しかけられたくないのかなって思う人には話しかけないし、
そうですね確かに、
おそらくまあもちろん仕事に何か問題があればね、うん、これはちょっと違うかなとかさ、仕事の仕方が少し間違ってるよとか言うかもしれないけど、
うん、
それ以外だったら特に多分こう人間だからね、やっぱり、うん、話しかけなくてもいいかって思う人は話しかけないかもしれないよね。
確かに、
うん、
特に目の前で自分に対してちょっと自分のこと苦手だろうなって思う相手は余計話しかけなくなりますしね。
だからね、もしノラさんがこうもう少しコミュニケーションを持ちたいって思うんだったら、うん、やっぱ自分からもっともっと積極的に行かないといけないね。でそれが嫌だったら、うん、それがストレスになるんだったら、
うん、
そのコミュニケーションがもらえないストレスと、コミュニケーションをしなきゃいけないからした後のストレスと、どっちが私はストレスとして対応できるかなっていうのを選択できると思うんだよね。
確かに。
で、しょうがないじゃん。だってしょうがないもん。コミュニケーション苦手な人は必ずいるし、で、上司ともそんなに仲良くできない人もたくさん世の中にはいるし、
確かに。
でもほら変えることができないものってあるから、
うん
うん、ただまずは努力はするけどね、変えるように、もしそれを変えたいなら
変えたい。
だから意外に、うん、ただ向こうから何かをしてもらうっていうのはあんまり思わない方がいいよね。だから、
うん
うん、まあもちろんメールやチャットで質問しても回答書いてもらえてどういうことじゃないと思うけど、
うん、
回答ぐらいしろよ上司と思うけど
確かに、
うんうん、でもだったらその次の日にオフィスに行った時に、うん、もう口頭で、
うん、
すいません昨日質問した件ですけど、うん、今時間ありますかとか言って、うん、聞いてみることをちょっと努力してみるとかね。
確かに、
うん、でそれでなんかダメだ私こういうのはできないわって思ったら、
うん、
この距離感で実は良かったんだなって思うかもしれないし、
うん、
うん、って思うけどね。でも
100% だな、
うん、ね、でもこう、
ちなみにシロさんどうでした、今まで部下でなんかあまりこの子コミュニケーション得意そうじゃないなって思った子 いました今までに。
まあそんなにたくさん部下っていう部下を持ったことはないんだけど、
う
ん、でもいなかった、いやいないな、そんなにこうすごい難しい、まあでもとにもかくにも全然自分のことを話してくれない人はちょっと心配になったけど、
うん、
大丈夫かな、なんか、うん、仕事つまんないんじゃないかなとか、
うん、
もしくはものすごいこう文句があるんじゃないかなとか、なんかこれ何にも喋ってくれないから、
はいはいはい、
何も喋りかけても何も喋ってくれないからね、うん、そういうのはあったけど、でも、うん、特に
ない、
なんだろう、それその人その人の仕事の仕方があるのかなって思うから、上司も上司でこれ以上こうステップインしてもいけないなって思うところもあると思うけど、
うん
うん、でもね、うん、やっぱり 少しあのやっぱどんな、うん、どんな環境でも変えたいと思ったら待ってちゃいけないと思うんだよね。自分から何かをしないと変わらないから、
うんうん、
でそこをしたいかしたくないかだよね、
うん、
しなくてもいいわけで別に、
うん、チョイスはありますからね、
うん、しないっていう選択肢も全然 OK だから、
うん
うん、だから意外にどっちが働きやすいかっていうのはノラさんは トライしてみたらいいと思うけどね。
うん、
だから3回話しかけてごらんって思うけど私だったら、
うんうん、そうですね。永遠と思ったらなんかできなくなります。尻込みしちゃいますからね。3回だと今日1回終わった、はい2回とかってゲーム感覚でできますからね、
うん、
確かに、
うんうん、やってみたら意外にあの上司の方も変わってくると思いますよ。
確かに、はい、
うん、
ね、100% だと思います、はい、それが多分一番の方向性かなと私も思います。
うん、
はい、ありがとうございました、うん、ぜひ、はい、3回頑張ってみてください。
3回やってみましょう。3回
頑張って、はい、
うん、で話しかける3回、
うん、やってみてください。はい、では今日ここまでです。
はい、
お疲れ様でした。良い1週間
お疲れ様です。
質問感想やポッドキャストで取り上げてほしいトピックなどがありましたら、なるみしけや @gmail.com までご連絡お願いします。
毒アメが大好きなあなた、ぜひお聞きのポッドキャスト媒体で良いレビューをお待ちしております。
または SNS でハッシュタグ毒アメとつぶやくとハートとコメントが返ってくるかも。
では皆さん、今週も1週間頑張りましょう。
Thank you so much for listening. I hope you are having a wonderful day. Please follow us on the podcast, but we'll see you in our next episode. Bye.
Bye.